キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られた耳独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフ第2回目の放送になります。1回目のゲストはカシオペア FM 田中さんにゲストとして来ていただきましたが、今回から本格的に地元の皆さんにお話を聞いていきたいと思います。第2回目のゲストはこの方です。それでは自己紹介お願いします。
はい、おむすび屋の柴田美優と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おむすび屋さん、一戸町の鳥越に、
はい
はい、国道沿いに、ね、ありますけれども、まあ、それがきっかけでみゆさんとはたくさん取材協力していただきまして、で改めて、今のおむすび屋さんの活動だったり、あとお仕事について教えてください。
はい、今おむすび屋は毎週火曜日と金曜日のお弁当販売と、毎月第2日曜日のイベントを行っております。お仕事の方はおむすび屋さんの母体柴田産業に就職させていただきまして、日々木材を扱っております。
はい、ということで、まあ、柴田産業でお仕事をしながら、
はい、
今はおむすび屋さんでの活動もしているということで、もともとこのおむすび屋さんを始めたのは改めていつでしたっけ？
2020年。
お
ー、ちょうどコロナ禍で、
うんうん、
大学の授業がリモート授業になって実家に戻ってきたところから始めました。4年前。
4年前になりますね。そっか、もうそんなに経つんですね。
はい、おかげさまで。
そっか、当時は大学生、
はい、
で今は大学卒業してもうすぐこっちに戻って
ですね。戻ってたというよりか、うん、むしろ仙台だったんですけども、うんうん、学校にいた時間の方がとっても短くて。
あ、そっか。
何でしょうね、アイターンなんですけど、
うんうん、
アイもかけない点ぐらいなんですが
うん、うん、
よろしいでしょうか。
あ、もう全然全然まあ、その今はこうやってまた地元に一戸に戻ってきて、はい、いろんな活動されてますけど、
はい、
そうですね、まあ、その高校卒業してもうすぐ大学で仙台に行った、は
い、行きました。
大学ではどんなことを勉強してたんですか？
大学ではなんちゃって建築科、
なんちゃって
建築の、うん、デザインとか衣装を勉強しておりました。
へー、もともとそういうのに興味があって。
何ですかねこの大学に行こうと思ったら、
うんうん、
こういう学科がある、
うん、
なんかデザインの方が好きかも、うんうん、みたいなすごい軽いノリで決めてきたことばかりであ
、そうだったんですね。
はい、
でまあその大学でそういったお勉強をして、でもそのおむすび屋さん始めた時がちょうど、まあ、コロナ禍だったっていうことなんですけど、
はい、
もう改めてそのおむすび屋さんを始めるきっかけについても聞いていいですか？
はい、うちの祖母が、一戸の産直さんで、うんうん、ずっとお惣菜を販売していたんですけども、うんうん、コロナということでそっちも何でしょう、お店以降も開かなかったり、
うんうん、
こう作って出しても売れなかったりとかで、すごいピュアなおばあちゃんなので、
うんうん、
すごくへこんだんですよ。
あ、
うんうん、でまたこの世の中のコロナとかですごいネガティブな気持ちになっちゃって落ち込んでいたんですよ。 なんか励ましたいねって母と言って、うんうん、でじゃあドライブするなら大丈夫じゃないってことで、あちょうどここの昔串餅屋さんがあったんですけど、うんうん、この場所が空いてて、うん、親戚さんの使ってたところで聞いたらいいよって言う、使っていいよって言ってくれて、うんうんうん、でじゃあ三直に出してたやつを私に預けてちょうだい、
うんうん、
預かって、うん、であの今は店昔は店舗じゃなくて、うんうん、ドライブスルーのような取っ立て小屋のようなところだったので、なんかねあんまり人と接さないけど車で少しの人に販売するみたいなのを始めました。
それがきっかけ、
きっかけです、
うん、で、まあ、そこから今はもうそのトリコステーションができて、
はい、
もう本当にそこで毎週お弁当だったりおにぎり販売してる感じなんですもんね。
はい、
はい、大学在学中からそういう活動を始めてこっちに、まあ、卒業後戻ってきたっていうことなんですけど、まあ、やっぱりその活動をしてたからっていうのがきっかけになるんですか、戻ってこようと思ったのは。
そうですね、戻ってこようっていうか他のところに、
うんうん、
おむすび屋さんをやっていて、
うん、
でその傍ら仙台で職探しとかっていう、なんかこう2つのことを同時にできなかったんですよ、
うんうんうん、
必然的にこっちかなっていう流れで、まだこっちも何でしょう、ここを引き続き、
うん、
開けてほしい、続けて行ってほしいみたいな、うん、地域の方の声が上げ、うん、流れるように
流れるように
戻ってきました、
うんうん、もう本当にすぐね戻ってきましたっていうのも聞いていたので、なんか私としてはすごく嬉しいなっていう気持ち
だ
ったんですけど、あのまあ言っちゃえばその私の一個下のね、
はい、
あの学年で、あと中学校も実は同じでっていうところで、まあ、そういった接点もあったりするんですけど、まあそうですね、この、まあ、実際こっちに、まあ、大学時代もねそのリモート授業でこっちに戻ってきてたっていうのはあると思うんですけど、あの改めてその地元に帰ってきて、まあ、思ったことだったり感じたことだったりっていうのはありますか？
あ、そうですね、お仕事をする、しっかりとこの地域で働くっていうことをやってみて、
うん、
すごい充実してるなって思いました、
うん、
なんだろう、やっぱり一回どっかで別の地域で働いてみないと、なんですかね、力を持て余しちゃうじゃないけど、うんうん、経験値足りないかなっていう妄想はあったんですけど、うん、働いてみたらそんなことなくて、うん、どこ行ってもここでもすごく毎日充実してて、うん、やることできることやってかなきゃないこと、うん、たくさんあって、うん、いいなと日々いいなと思って生活してます、うんうん。
あーでもちょっとそれは分かるかもしれない。私もあの一回高校卒業してから東京の専門学校行って、で卒業してすぐこっちに戻ってきたんですけど、その卒業する前まではやっぱり、ね、せっかく関東に出たから関東でお仕事してから戻ってきた方がいいかなとか、ね、それこそ経験積んでからの方がいいかなと思ったんですけど、やっぱり戻ってきてみるとね、なんか本当にそういうことはあんまり関係ないなって
ですよね、
うん、思いますよね。
やること多いですよね。
いや本当に本当に意外とそうなんですよね。なんかあの、まあ、お仕事もそうですけど、なんか思ってた以上にいろんなことができるなっていうのは、うん、私は感じるので、そうですね、確かに。
あ、よかったですよ。わかります、
わかります、わかります。その今柴田産業でお仕事をしながら、まあ、おむすび屋やりながらっていうところだと思うんですけど、やっぱり2つ両立するのってすごい大変じゃないですか？
いや、
そんなことない。
はい、おむすび屋さんを先に始めてたので、うんうん、メインはそっちかなって。木材業って、
うんうん、
やっぱりこう小さい小柄非力、うん、若い女性って 見つけないとできることがない、うん、常にこの人がいないと工場が止まっちゃうみたいなところは任せられていないので、うんうんうん、それでもそういう人たちだとできない部分の仕事、うんうん、例えば廃材を利用して雑貨を作るとか、うん、あとはあそう店舗の方も実はお仕事につながっていて、うん、こういうところで木材使いたいんだけどとか、うん、あと山、うんうん、ご自身の山をどうしたらいいかわからないとか、うんうん、そういう相談を受け付ける窓口になってまして、うん、やっぱりお話って話しやすい、うんうん、なんでしょうね、例えばすごい怖い顔の職人のおじさんがいたらなかなか相談ってしづらいかもしれないじゃないですか、うんうん、そんなことないかもしれないですけどなんかこう場所場所でできることを生かして働けているので、うんうん、すごくあの大変だなと思うことはないです、うんうん、ただあっちもこっちももっとやりたいのに中途半端だなっていう悔しい時は多々あって、うんうん、あと自分が3人いればいいのにって思う時はありますね、
あそれもわかる気がしま す、ね、いや確かになんか、ね、やりたいことがどんどん出てくるから、
これも意外でした、ここの地域って、うん、なんで学生の時は狭いな、やることないな、うん、暇だなっていうあるじゃないですか、うん、いやなんでここにいるのにこんな忙しいんだろうとかなんでこんなに面白いこととかやっていきたいこととか出るんだろうっていうのが大人になって、うんうん、地域の魅力を見つけられました、う
んうん、確かにそれは本当に私も感じるところですね。
演劇とかもやってらっしゃいます、
ね、あやってますやってます、もともと全然あのやる予定はなかった
なかったんです
けどそう知り合いの方に誘われて、あじゃあやってみようっていうちょっと軽い気持ちで行ったらそっちも楽しくなっちゃっ て
ですよね
なんかあの本当に意外と自分の好きなことがその地域の、うん、なんだろう、まあ、活力じゃないけどちょっと応援するような活動につながってるかなって思うこともあるから、うんうん、なんかそれも嬉しいなって
わかります、うん、なんでしょうね、人がいないからなのか、うん、人の反応がすごい直でわかるとき多くないですか、うんうんうん、
多いです、多いです
あれ嬉しいですよね、
嬉しいです直接本当に届くので
いいですよね、
いいですね
ここで県北広域振興局から生き生き岩手結婚サポートセンターお出かけ愛サポのご紹介です。生き生き岩手結婚サポートセンター愛サポでは会員登録制のお見合いや婚活イベント情報を発信しており、 AI を活用したお相手検索などを行っています。毎月2回二戸市なにゃーとを会場にお出かけ愛サポを開設しており、常設しているアイサポ盛岡と同様に会員登録やお相手検索などを行うことができます。関心のある方は生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。
みゆさんに、はい、あのこの地元、まあ、今一戸にお住まいですけど地元の好きなところを聞いてもいいですか。
はい、地元の好きなところは自然が豊かなところですね、う
ん、やっぱりね、もう本当この一戸といえばもう山に囲まれた町ですからね、
はい、今も桜なんか咲いてね、うん、すごくいいですよね。
いや本当どこ行っても景色綺麗だからね
そう思いますね、うんうん、ここが本当に一番好きなところですね、
うん、いやなんかね、それこ その学生の頃とかはね、もっと遊ぶ場所があればいいのになとか思ったりもしたけど、なんか戻ってきてみると、ね、
気が休まる場所を探しちゃう。あ、山今日綺麗だなみたいな素で思った時にびっくりしてうん、うん、年取ったなって
そういうわけじゃないと思うんだけど、
あ、そろそろ花咲きそうとか、うんうんうん、 ません。
あ、思います。でもなんかそういうなんか小さなあの周りの変化に気づけるのってすごいなんか嬉しいなって思いますね。
すごくわかります
。なんか逆にあのもっと地元すごい素敵な場所だと思うんですけど、なんかもっとこうなればもっとたくさん人が来てくれるのになとかそういうふうに思うことってありますか？
お昼ご飯食べる場所がもっと欲しいですね。
確かに。
なんかこう平日のお昼何食べようかなって Google マップとか開くじゃないですか。食べたいお店大体休んでるんですよね。
時間もねちょっと限られてたりとか、
うん、うちのおむすび屋さんが言えることじゃないんですけど、
いや
絶対に空いてないんで
全くないわけじゃないし、もちろんあるはあるけどっていう、なんかもっと外から来た人も気軽に入れるようなところがあるといいですよね。
だからこそこうたまに新しいお店とか、キッチンカー止まってるのを見るとすごいテンション上がって、よっしゃ行こうみたいなのとか本当になんか楽しいですね。
楽しい、確かに
見つける楽しさもありますね。
長く住んでる方はなんかもうそれに慣れてるかもしれないですけど、やっぱりね外から来た方とかは
ランチが食べたいんですよ。
そうですよね確かにな、そういうところがあるとね、あもっとこっちに住んでみたいなとか思う人も出てくるかもしれない。
そ
う、ね、ちょっとね、まあ、これはいろんな方にね、
はい、
期待したいところですけど、
皆様、はい、頑張ってほしいと思いますね。
確かになんかあの、まあ、ずっと、まあ、こっちに住んでるとは思うんですけど、なんか住んでみてあここいいなとか、逆になんかちょっとこういうところ不便だなとかって思うところはありますか？
最近あんまし思わなくなってしまったんですよね。すっかりなんか生活に慣れてしまったんですかね。
もともと住んでるとそういうのも、ね、なんか感覚がわからなくなるところも、
多分学生だったらバスの本数ないとか、お母さん連れてってしかないみたいなのはあったんですけど、車手に入れちゃったから。
そう、確かに、でもそうだよね、確かに学生だと本当にバスもっとあればいいのにって、
今だとあれですね、本当に立地がいいなと思って、交通の便の、うち鳥越なんですけど、車で5分で新幹線に乗れて、車で5分行くと高速に乗れて、30分行くと飛行機に乗れて、三沢は1時間ぐらいですかね、すごい交通の便がいいなっていうのを発見しました。
ああ、そっか、そう考えると意外とね、車さえあればっていう、
どこにでも行けちゃうなって思います。
確かに、それはありますね。
かえって都市部からの2拠点生活にも便はいいとこなんじゃないかなって思います。
ああ、なるほど、そうかもしれない、そう考えると、ね、車、運転できればすごい便利だし、
駅前からレンタカー借りちゃえばいいわけだから、
確かにね、必ずしも車がなくてもっていう、あそれはそうかもしれないですね。なんかね、そういったところがどんどんいろんな、ね、外部というかもその県内外の人にね広がると、もっと来てくれる人も増えるかなって
思いますね。
意外とどこでも行けるんだよっていう、
はい、新幹線ですよってことで、
いや、ね、本当に
いいですよね。
便利ですね。まあそういったところもね、いろいろありますけど、そうですね、まあ、これからはもうこの一戸にずっと住み続ける予定ですか？
そうですね、特段何かなければいいのかなとは思ってます。
そっか、まあ、こうそしてまあそのお仕事だったり活動を続けながらっていう感じなんですね。でまあここまでいろんなお話聞いてきましたけど、まあ、この番組がその移住定住、まあ、その結婚促進につながればいいなっていうので、まあ、テーマに掲げてる番組なんですけど、まあ、ちょっとね年の近いみゆさんに聞くのもあれですけど、なんだろうな、その、まあ、もしこの地域でなんか結婚とかそういうことを考えるってなった時に、そういうことって考えたりしますか？
しないですね。
なんかその理由とかも聞いていいですか？
あ、もともとそこまで興味がないのと、
あ、なるほど、
そもそもの人がいないのとですかね。まあ縁があればあればで、なかったらないでかなって思っております。
実際ね、そうですね、今って割と結婚願望ない方もね多いじゃないですか。まあ、言っちゃえば私も割とその一人なんですけど難しい話ではね、あるけど、でもどうだろう、もしなんかそういうそうなったとしても地元に残りたいって思いますか？まあでもそれ時と前によるか。
確かにそうですね、もし結婚しようって言われて、外国に住もうって言ったら全然そっち行きます。
まあそれはね、そうだよね。はい、そっかそっか。いやまあでもね、なんかすごくそういうの考えてる人たちも、ね、住みやすくなればいいなとは思うんですけど、なんかそうだな、ずっと定住住み続けていくにあたってなんかすごい必要だなって思うものとか、そういうのって浮かんだりしますか？
全然浮かばなくて、多分これから生活して自分がおばさんになった時に、多分こうもっとこういうのあれば若い子が出会えたのにとか、おせっかいなことを思いつくと思います。
そうだよね、
はい、逆にこの世代でお客さんにもよくいるんですけど、あの80のね、おばあちゃんが向こうもらってけろ私の息子って40代を差し出したりするのとか、恐ろしいんですよ。
だ
で、田舎独特の早く結婚しろみたいな話を実のおばあちゃんにされた時に鳥肌しか立たなくて、そういう時は出ていきたいなと思いますので、なので強要されたら出ていこうかな
といやまあでもね、なんかそういうのは確かにちょっと私も嫌だなって思うところではあるけど、ね、なんかもしなんかそういう、なんだろう、まあ、もう気持ちの人がねいればあれですけど、ね、なかなかそこ本当に難しいところだからね、まあ、でもこれからその一の部屋で暮らしてお仕事してっていうところで、まあ、今後こういうことしてみたいとかありますか？
そうですね、今私がハマって取り組んでいる仕事が、端材の利活用でございまして、うち木材屋なんですけど、建物とか小屋とかを最近作ってて、でそれを建てた時にどうしても出る本当に小さいサイズの木の切れっ端、あれたちがもったいないんですよ。常に建物を作るたびに出てくるから、でただ捨てるとか燃やすじゃなくて、なんかもう一回使えるようにしてってしていきたいなと思ってまして、最近ではスツールを作りました、
お
なんかこれをどんどんシリーズ化して、椅子、テーブル、棚、私が作る新生活セットみたいなのを作っていけたら面白いなって思ってました。
いいですね。なんかあれですね、今のお話聞いて、なんかそのみゆさんが作ったものもそうだし、まあ、他のものもそうなんですけど、なんかそういうのがあのなんて言うんでしょう、まあ、こっちに住みたいなって思った人たちに届いたりすると、
そうですね、
なんか嬉しいですね。
それで一緒に作ろうよみたいなことが組めたら楽しいですよね。
確かに。そっかそっか。今そういう活動もしてるんですね。
はい、しています
。なんか販売とかそういうのももうやってたりするんですか？
あ、やってます。
おお。
スツールの方を販売させていただいておりまして、月1回のトリコの日曜日のオープンで、第2日曜日に椅子も一緒に販売させていただいてました。
お
ちょっと好評で、
あ、
今在庫がないんですけど、また次の日曜日に向けて作っておりました。
そうなんですね。じゃあこのトリコステーション そのイベントの時に来れば買えるかも、
買えるかも、実物も見れるかも、
見れるかも、
あとあの予約ももちろん受けたまってますので、どうぞどうぞ気軽にお問い合わせください。
なんかこういうデザインのが欲しいとか、そういうのも受けたりするんですか？
聞いてみます。
聞いてみます。
聞いてみて、できれば、あ、で、 機械の性能で可能かどうかを判断させていただいてっていう感じですね。
なるほど。
ご相談いただければと思います、う
んうん、じゃあぜひね、このラジオを聞いてる方、興味ある方はぜひまずはトリコステーションまで、
はい
はい、足を運んでいただければと思います、ということで、まあ、すごい同世代なので、なんかこれからもこの地域で何か、ね、一緒に頑張っていけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします
ということで、今日は、ね、長い時間お話ししていただいてありがとうございました。キュンとカシオペアライフ第2回目のゲストは、柴田美優さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は一戸町鳥越を中心に活動している柴田美優さんをゲストに迎え、お話を聞いていきました。美優さんは一戸町出身、柴田産業でお仕事をしながら大学在学中から始めたおむすび屋の活動を現在も続けています。これまで何度も取材をさせていただいていますが、いつお話を聞いても一戸町が大好きなんだなというのが伝わってきます。同世代が頑張っている姿はとても励みになります。現在トリコキッズステーションでは毎週火曜日と金曜日にお弁当やおにぎりの販売、そして毎月第2日曜日にはトリコキッズステーションマルシェを開催。マルシェではみゆうさんが端材で制作したオリジナルスツールも販売しています。どれも手作りならではの温かさがある素敵なスツールでした。あなたのお気に入りの一脚が見つかるかも。ラジオをお聞きの皆さんも一度お手に取ってみてはいかがでしょうか。その他のイベント情報などは柴田産業やおむすび屋のインスタグラムをチェックしてみてください。そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。